ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener皆さん、今日2020年2月12日水曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。麻薬戦争調査を拒否、フィリピンは ICC との関係を脱したことについてお伝えします。フィリピンのフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領は火曜日、前任者ロドリゴ・ドゥテルテ元大統領の麻薬取締りに関する調査の中止を求める上訴が失敗した後、両国は国際刑事裁判所または ICC との関係を断つと述べました。ドゥテルテ大統領の麻薬取締りで何千人ものフィリピン人が麻薬の売人や乗用者として殺害されました。犠牲者のほとんどは不思議なことに射殺されました。 ICC はその後、人権擁護者や組織的な処刑の犠牲者、自衛のためだけに殺害したと主張する警察による隠蔽工作の被害者による違反の疑いについて調査を開始しました。彼はフィリピンは ICC の管轄権が疑わしく、介入の試みと国家主権への攻撃と彼が呼んだもののためにもはや協力できないことを強調しました。 ICC は州が犯罪の捜査を拒否した場合に権限を行使できる最高裁判所です。フィリピンは自国の機関が発生した犯罪を訴追できると主張しています。それでは次のニュースです。労働者のストライキで麻痺したドイツの交通システムについてお伝えします。ドイツでは労働者が賃上げを求めてストライキを行った結果、交通機関が麻痺しました。運輸部門の労働者によるストライキは国内のインフレ率の上昇に合わせて行われました。ガーディアン紙の報道によると、ドイツの空港、港、電車、バス、地下鉄の労働者はヴェルディとイフィジ労働組合が呼びかけたストライキに丸一日参加しました。このストライキの結果、ドイツの交通機関の利用者は移動が困難になっています。ヴェルディ労働組合は労働者の賃金の 10.5% の引き上げを要求しており、 EFG は 12% の引き上げを要求しています。 DB の代表者はストライキは 根拠がなく不必要であると述べました。その後会社は組合にすぐに仕事に戻るよう促しました。ドイツ空港協会は労働者によるストライキは不当であると述べました。このストライキにより約38万人の航空機乗客が影響を受けると推定されています。他の多くの国と同様にドイツは最近ロシアのウクライナ侵攻の結果高インフレに見舞われています。ドイツの食料とエネルギーの価格はまだ終わっていないロシアの侵略とともに急騰しました。それでは次のニュースです。マグニチュード 6.1 の地震が日本を揺るがし津波の可能性はないことについてお伝えします。3月28日火曜日、日本の青森地方をマグニチュード 6.1 の地震が襲いました。気象庁は現地時間午後6時18分に地震が発生したと報告しました。地震の深さは20km ですが津波の可能性はありません。 AFP が引用したように日本の通信社はこれまでのところ損害や怪我の報告はないと報じました。一方、米国地質調査所または USGS はマグニチュード 6.2 の日本での地震を報告しました。日本では地震が一般的です。なぜならこの地域は東南アジアと太平洋盆地全体に広がる激しい地震活動の構であるリングオブファイヤー上にあるからです。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアでの輸出にイスラエル代表チームについてパレスチナ大使に同意することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアで開催される輸出にワールドカップへのイスラエル代表チームの参加に関して在インドネシアパレスチナ大使であるズハイル・アルシュン氏と合意しました。この声明は輸出にイスラエル代表チームのインドネシアへの参加拒否をめぐる論争の最中にジョコ・ウィドド大統領によってなされました。3月28日火曜日のマルデカ宮殿での記者会見でジョコ・ウィドド大統領はスポーツイベントは政治問題や紛争とは何の関係もないというパレスチナ大使とインドネシアは一致していると述べました。ジョコ・ウィドド大統領はその後 FIFA もイスラエル代表チームの U20 ワールドカップへの参加の拒否を認識していると述べました。それでは最後のニュースです。労働者は246人の見習いを日本に送ることについてお伝えします。政府は労働省を通じて国際人材開発機構ジャパンまたは IM ジャパンと協力して246人の実習生を日本に送りました。火曜日、ジャカルタのイダ・ファウジア労働大臣は246人の見習いが3月29日水曜日に日本に向けて出発し、職業、産業、製造、建設、介護士などの様々な職業分野に従事する企業でのインターンシッププログラムに参加すると述べました。イダ・ファウジア大臣は、研修生たちに仲間の参加者、先生、IM ジャパンまたは在日本インドネシア大使館の国の代表者にさえも打ち明けることを躊躇しないようにアドバイスしました。イーダ・ファウジア大臣によると、 約30年間続いた日本への実習は、資格のあるスキル、労働論理、規律、投資、忍耐力、独立性を備えた労働力を生み出すことができることが証明されています。一方、IM Japan のこれまでの協力の感謝の意を表すこととともに、IM Japan がさらに大きなレベルの能力で改善され続けることを望んでいました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアは U20 ワールドカップの開催を望んでいることについてお伝えします。インドネシアは2023年5月20日から6月11日まで開催予定の U20 ワールドカップの開催国に任命されました。2019年10月の任命以来、インドネシアはこの国際的なイベントの準備を続けてきました。しかし、準備の最中、昨年6月にイスラエル代表チームが U20 ワールドカップへの出場権を獲得した後、次の U20 ワールドカップへのイスラエルの参加について論争が起こりました。インドネシアでのイスラエル代表チームの存在を拒否するという話は、国内のさまざまなグループによって表明され始めました。その理由は、インドネシアがイスラエルの占領に反対するパレスチナ人の闘争を支持しているからです。論争は、バリ州の知事であるイワヤン・コスタル氏が彼の領土でのイスラエルの存在を拒否したと述べた後、頂点に達しました。その結果、3月31日にバリで開催される予定だったU20ワールドカップの抽選会は国際サッカー連盟 FIFA によってキャンセルされました。U20 ワールドカップでのイスラエルの参加の 賛否両論について、在インドネシア・パレスチナ大使であるズハイル・アルシュン氏は、非常に中立的な声明を発表しました。彼は、デティック・ドット・コムが引用したように、イスラエルは2023年の12ワールドカップへの出場権を合法的な方法で、イスラエルは2023年の12ワールドカップへの出場権を合法的な方法で規則に従って持っていたので、競争する完全な権利を持っていたと述べました。ズハイル大使の意見では、たとえイスラエルがインドネシアに来ることを許したとしても、インドネシアのパレスチナに対する支持は変わらないだろう。インドネシアは様々な地域、2国間及び多国間のフォーラムでパレスチナ問題を常に一貫して断固として支持してきたと信じています。FIFA がバリでの12ワールドカップの抽選をキャンセルした後、FIFA が試合を別の国に移すのではないかという懸念がありました。この論争に終えて、ジョク・ルレート領も先週の火曜日に声明を発表しました。彼はパレスチナに対するインドネシアの支持は常に堅実で強力であったため、イスラエルの参加はパレスチナに対するインドネシアの外交政策の一貫性とは何の関係もないことを保証しました。ユツウェニワールドカップに関してジョコ・ルレート領は、FIFA にはメンバーが従わなければならない規則があることをインドネシアのパレスチナ大使に同意しました。だから、スポーツと政治を混同しないでください。ジョコ・ルレート領はまた、インドネシアサッカー協会または PSSE の会長であるエリック・トヒル大臣に、FIFA と会って最善の解決策を見つけるように命じました。サッカーの分野でも国際イベントの主催者としても FIFA との会談がインドネシアに満足のいく結果をもたらすことを願っています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1922年3月29日にバダフィア・キッテグループが設立されたことから始めます。インドネシアのキッテ収集コミュニティは毎年3月29日にインドネシアのキッテ収集の日を祝っています。3月29日はキッテグループポスゼゲルフェル・ザメラールス・クラブ・バダフィアの創設日から取られています。1922年3月29日に切手収集家がバタフィアに集まり、ポスゼゲルフェルザメラルスクラブバタフィアと呼ばれる切手グループを設立しました。インドネシア共和国の独立宣言後、教会の名前はインドネシア切手教会に変更されました。次は2001年3月29日に仁川空港が正式に開港したことについてです。仁川国際空港は韓国最大の空港であり、アジア最大の空港の一つです。この空港は日本の東京の羽田国際空港と中国の上海の虹橋国際空港への国際線を除いて、現在国内空港として機能している金浦国際空港にとって変わります。東アジア地域の 接続空港として機能しているこの空港には少なくとも63の航空会社が就航しています。最後は2010年3月29日にモスクワ地下鉄爆破事件についてです。2010年のモスクワ地下鉄爆破事件は2010年3月29日の朝のラッシュアワーにモスクワ地下鉄の2つの駅で2人の女性によって実行された自爆テロでした。最初の攻撃はルビアンカ駅で行われました。2回目の攻撃は最初の攻撃から約40分後に発生しました。2回目の攻撃はクルトゥリ公園駅で行われました。少なくとも40人が死亡しました。調査は爆撃がチェチェン分離主義者によって実行されたことを示しました。ロシア当局者はこれがロシアの首都に対する最も致命的で最も巧妙なテロ攻撃であると述べました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。ASEAN が ASEAN インフラ開発基金にグリーンインフラ資金調達を支持することについてお伝えします。 ASEAN は現在 ASEAN インフラ開発基金または IFE にグリーンインフラの資金調達を支持しています。これは現在 ASEAN のグリーンインフラの必要性が高まっており、 IFE のブランドをASEAN グリーンファンドに置き換えることが議論されているためです。これは月曜日にバリ島のバドゥン県で行われたメディアブリーフィングで財務省の財政政策局長であるフェブリオ・カチャリブ氏によって伝えられました。フェブリオ・カチャリブ氏は ASEAN グリーンファンドの強化された資本の活用はアジア開発銀行やアジアインフラ投資銀行などの他の機関からの様々な資金調達によって対応されると説明しました。この資金提供機関の発展により、ASEAN地域におけるグリーンインフラへの投資金融が強化されることが期待されています。カチャリブ氏は資金の利用が均等に分配するため、これは ASEAN 諸国間の団結を構築する一つの方法であると付け加えました。したがって ASEAN のインフラ資金はインドネシアや比較的裕福な国だけに与えられるわけではありません。フェブリオ氏はエネルギー転向の資金調達のために ASEAN はアジアインフラ投資銀行に民間金融部門を巻き込むためのグリーンタクソノミーを構築したと説明しました。アジアインフラ投資銀行は ASEAN が2008年頃から始めた長い歴史を持つ資金提供機関です。当初の目的は共有ファンドでしたが、その後今後資金調達を目指しました。アジア開発銀行などの多国機関から始まる民間の関与のための職場基金である ASEAN メンバーからの資本プールがあります。彼は ASEAN インフラ基金は数年前から運営されていると付け加えました。しかし、資金提供の利益の3分の2はインドのインフラプロジェクトに与えられています。したがって、今後 ASEAN は気候変動アジェンダを優先することで ASEAN インフラ基金を復活させようとします。インフラは現在、再生可能エネルギーのエネルギー部門や気候変動アジェンダの適用または緩和のためのグリーンインフラなど、このアジェンダに移行しているためです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Yang kutunggu Kamulah wujud mimpiku Kamulah matahariku Di mata hatiku Kamulah cinta yang mampu Hidupkan cinta matiku Kamulah matahariku Di mata hatiku Kamu lebih indah Dari kata indah itu sendiri Sungguh bahagia
segera bersamamu.
Cinta yang kutunggu, hidupkan cinta matiku.
Kamulah matahariku, di mata hatiku.
Kamu lebih indah dari kata ingat itu sendiri. Sungguh bahagia menemukanmu.
Cahaya yang paling terindah, yang tak pernah tenggelam, yang selalu setia.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ソナインドネシアです。今日は東ヌサテンガラ州のコロル観光村をご紹介します。東ヌサテンガラ州の東マンガライ県ポコラナカティムロ地区にあるコロル村はコーヒー生産地として知られています。現在この村はコーヒーベースの観光村に指定されています。コーヒーはコピーコロルとして知られています。コロルコーヒーはすでに国際レベルで有名です。このコーヒーはすでにいくつかの賞を受賞しており、さまざまな全国コーヒーフェスティバルで受賞しています。コロルで地元の農家がコーヒーを栽培し始めたのはオランダ人によって待ち込まれたコーヒーの種でした。コロルから初めてコーヒーがマンガライラヤのすべての農家に配布れました。現在コロルコーヒーは米国およびヨーロッパの国々に輸出されています。コロルの村は涼しい谷にあり、その土地はさまざまな種類の園芸植物を植えるのに適しています。この観光村に旅行すると、この観光村の新鮮な空気と美しさを楽しむことができます。 コーヒー別種の観光村であるので、もちろんコロルコーヒーならではの味わいが楽しめます。またアグリビジネスをチュアしたり、コロル谷の村の農家と一緒にコーヒーの収穫に参加したりすることもできます。マンガライラや地域のコーヒーの収穫シーズンは通常6月から8月までです。それだけでなく、コロルの村を旅することで地域社会の伝統を見て感じることができます。東マンガライの人々はイヌンコーピーパイ、苦いコーヒーを飲む伝統があります。したがって彼らが東マンガライ族の家を訪れる場合、彼らは苦いコーヒーを出します。現在コロル谷の村とマンガライラヤの他の村の農家はコーヒーの収穫期にあります。コーヒーの収穫期にはこの観光村を訪れることをお勧めします。リスナーの皆さん、これでソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Kamulah cinta yang mampu hidupkan cinta matiku. Kamulah matahariku di mata hatiku.
Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri. Sungguh bahagia menemukanmu.
Cahaya yang paling terindah yang tak pernah terindah.
Yang kutunggu hidupkan cinta matiku.
Kamulah matahariku di mata hatiku.
Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri. Sungguh bahagia menemukanmu.
Cahaya yang paling terindah yang tak pernah tenggelam, yang selalu setia.
Yang selalu setia
Cahaya yang paling terindah
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で対話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Saya akan pilih Sabtu、 日本語で私は土曜日を選びますです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Saya akan pilih Sabtu、 日本語で私は土曜日を選びますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーと旅行代理店の間で行われました。デフシンシーは旅行代理店のサービスを通じてツアーパッケージを申し込みます。デフシンシーはその日を表す単語を使用してツアーの時間を伝えます。それでは会話を聞いてみましょう。
Jadi, kapan Anda akan mengambil paket wisata dalam kota Jakarta?
Saya akan pilih Sabtu.
Rizal Mersang, 会話を聞いた後、今日のトピック、Saya akan pilih Sabtu。日本語で私は土曜日を選びますに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。サイヤ、サイヤ、日本語で私、私。アカンピリ、アカンピリ、日本語で選ぶ、選ぶ。サプト、サプト、日本語で土曜日、
Doyobi. Saya akan pilih Sabtu. Saya akan pilih Sabtu.
Nihongo de watashi wa doyobi wo erabimasu.
Watashi wa doyobi wo erabimasu.
Listener 皆さん、会話の中で saya akan pilih Sabtu. 日本語で私は土曜日を選びますという文を聞きました。時間に関連する日を伝えるために、Senin 日本語で月曜日、Selasa 日本語で火曜日、Rabu 日本語で水曜日、Kamis 日本語で木曜日、Jumat 日本語で金曜日、サプト日本語で土曜日、ミング日本語で日曜日などの日の名前をつけることができます。その日を表す語彙を使って時間を表現する言い方を聞いてみましょう。サプト日本語で土曜日、サプトイニカモアダアチャラ日本語であなたは今週の土曜日に何かがありますか？ミング日本語で日曜日、ビマ pergi pada minggu 日本語でビマは日曜日に行きます。インドネシア語の綴りに関する一般的なガイドラインに従って、日という単語の記述は大分子で始まります。例えばサニン日本語で月曜日の最初の文字は S 大文字になります。同様に月のような他の時間標識は大文字で書かれています。例えばジュリー日本語で7月の最初の文字 J は大文字になります。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Jadi kapan Anda akan mengambil paket wisata dalam kota Jakarta?
Saya akan pilih Sabtu.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Jika tak ada
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は西スマトラ州の曲バピサブカンバチャライをご紹介します。バピサブカンバチャライという曲はタルン・ユスフが作曲しました。この曲は別の地域に移住する夫について語っています。別居しなければならないことで妻は一人暮らしをしなければならないことに不安を感じました。夫は彼に心境を強めるように頼みました。なぜなら彼らは離婚するのではなく放浪するために分けられただけだからです。それでは皆さん、最後はティア・ラモンとエリカシムが歌うバピサ・ブカン・バチャライを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Berpisah bukan bercerai, usahlah dia menangis juga. Basa-basa yang nantikan denai, tantuankan malam iman di dalam.
Berpisah bukannya pacaran, bunda bacalah padamlah palito. Kasihan nasib kaden kadunya, kampung dan jauh dah sana tiada kota dan naik.
taro pintu nanjo halaman.
Udah nanti antaro pintu nanjo halaman.
Batisan
bukannya pacara.
Batisan
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.it です。それではまた次回お会いしましょう。